住民基本台帳の閲覧制度の悪用を防止する条例制定を、神奈川ネット渡辺一夫、問い、住民基本台帳法第11条の規定により、台帳に記載してある氏名、住所、生年月日及び性別は、原則誰でも閲覧し、書き写して持ち帰ることができるため、悪質な閲覧を防げず、オレオレ詐欺、悪質商法、架空請求などの犯罪に利用されている。このため国は、閲覧を規制する法律に改正するようだが、それが施行されるまでの間に、駆け込みの大量閲覧が予想されている。個人情報の悪用が問題になっている今、市民の個人情報を守ることは、人権を守ることになる。そこで綾瀬市も大量閲覧を防止するための条例を制定しないか。答え、現在国では住民基本台帳の閲覧制度のあり方に関する検討会を設置し、第11条の改正を含めて検討している。綾瀬市の対策としては条例ではなく、閲覧等事務取扱要領で規制しているところであり、1回の閲覧件数は最大50世帯までで、1請求者は月2回まで、閲覧日は火曜日から木曜日までの3日間と、近隣市よりは厳しく限定して、大量閲覧を防止している。今後は家族構成がわからないよう、閲覧台帳の並びを変更し、その上早急に要領を改正して、新たな対策を取るための規制を加え、悪用防止に努めていく。他に、核廃絶平和都市宣言を実行ある者にお質問。地域の戦争体験者を語り部に迎え、学校での平和学習を。公明党、矢部豊子。問い。我が国から戦火が消えて60年。戦争体験記を読み返し、平和の尊さ、生きることの大切さを若い世代に伝承する責任を重く感じている。基地を抱える綾瀬市では、他市に先駆け、昭和59年12月に、核兵器廃絶平和都市宣言を行い、平和を発信し続けている。戦争体験者の高齢化が進む中、平和を語り継ぐため、その体験を記録や資料として時代に託す考えはないか。また、教育の場での具体的な取り組みは、地域の戦争体験者を語り部として学校に招き話を聞くことにより、命の大切さなどを学ぶ機会になると思うが、どうか。答え、戦後60年の今年、平和について考える機会とするため、第二次世界大戦を体験した45人の市民の協力を得て記念誌を発行する。これは平和を語り継ぐ記録や資料とするとともに、平和への願いを次世代に託すために発行するものである。各学校では国語や社会、道徳の時間に戦争を取り上げた作品や題材、テーマの中で子どもの発達段階に応じた日常的な平和学習と合わせて心の教育も推進している。実際に戦争を体験した人を語り部として招くことは大変意義があると思うので、校長会等で働きかけていきたい。他に学校敷地内の目的外使用についてお質問。携帯電話にメール配信し、市民に情報を提供しては。清水勝利。問い。今定例会で情報通信の技術の利用に関する条例が提案され、市長は非常にこだわりを見せていたが、IT 自治体にこだわる市長の考えは、それに伴いメール配信による市民への情報提供サービスを行わないか。正確な情報をいち早く伝えることも市の仕事であると思う。2005年3月までの携帯電話の世帯普及率が 90% を超える状況にある中、電話がつながりにくくなる災害時でも、携帯電話へのメールなら一斉に送信することができるため、パソコンだけでなく、常に持ち歩いている携帯電話へもメール配信してはどうか。答え、多様な情報を活用できるネットワーク環境を整備し、 情報化を総合的に推進するため、情報化基本計画に基づき、情報通信技術の効率的な活用により市民の利便性の向上を図るとともに、より迅速で効果的な行政サービスの実現を目指している。メール配信による市民への情報提供サービスは、すでにパソコンのシステム上では可能であり、各課と協議し、配信する情報の検討を進めていきたい。携帯電話の情報発信は、普及率から見ると大変有効だが、アドレス変更により届かない等の課題があり、現段階では不可能と考えている。他に、綾瀬クリエイトに対する市の考え方を質問。CAP プログラムの将来展開と実施対象の拡大を。綾瀬市政クラブ、中野正幸。問い、子どもが暴力から自分を守るための教育プログラム、CAP は、子どもたちの人権意識を育てながら、心や体、性的な暴力から身を守るなどの方法を教え、子どもへの虐待、いじめ、誘拐防止を目指し、市内でも学校単位で実施されているが、その現状と将来展開は。さらに、現在学校を中心に、児童、生徒、PTA を対象としているが、この対象を広げて、就学前の幼児または大人、例えば各学校に配置されている校内巡視員、青少年健全育成会等の地域で活動している市民にも取り入れてはどうか。答え、現在綾瀬市では、文部科学省の人権教育総合推進地域の指定を受け、子どもたちの人権に視点を当てた取り組みとして、CAP のワークショップを取り入れ、その充実に努めている。昨年度は全小学校と中学校1校が、児童生徒向けの、小学校3校と中学校1校が大人向けの各ワークショップを実施したところであり、今年度も同様な計画を考えている。地域指定は今年度で終了するが、この取り組みを今後も継続するよう働きかけていく。また地域で気づくことも多いため、対象の拡大は必要であり、検証して取り入れていく。他に、市福祉行政を進める中で、数箇所ある福祉施設の現状と将来についてを質問。
6月定例会で可決された意見書。地方6団体改革案の早期実現に関する意見書。地方6団体は、基本方針2004に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方6団体の総意としてその改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。しかしながら、昨年11月の三位一体の改革についての政府与党合意の税源異常案は、その異常額を平成16年度分を含めおおむね3兆円とし、そのおよそ8割を明示したものの、残りのおよそ2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。よって国においては、平成5年の衆参両院による地方分権推進決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の三位一体の改革の実現を図るため、残された課題等について、地方6団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。1、地方6団体の改革案を踏まえた、おおむね3兆円規模の税源異常を確実に実現すること。2、生活保護費負担金、及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、国と地方の協議の場において協議決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。3、政府の改革案は地方6団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方6団体の改革案を優先して実施すること。 4. 地方6団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について、政府の方針を早期に明示すること。5. 地方交付税制度については、基本方針2004及び政府与党合意に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み、地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。平成17年6月16日、綾瀬市議会議長、近藤修司、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、郵政民営化、経済財政政策担当大臣、総務大臣、財務大臣宛て。地方議会制度の充実強化に関する意見書。平成5年の衆参両院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治に係る地政図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近似大きく変化してきている。また今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は、一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、議会と市長との関係等に関わる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会に係る制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である議会が、自主性、自立性を発揮して初めて地方自治の本旨は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして、地方分権改革は完結しないと考える。よって、国においては、現在、第28次地方制度調査会において、議会の在り方を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和、弾力化はもとより、地方議会の権能強化、及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月16日、綾瀬市議会議長、近藤修司、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣宛て。